ちは。いつもありがとうございます。今日もですね、子どもたちが生きていく未来ということで引き続きお話をしていこうと思います。ブログでも書いたブログですよね。ブログでも書いたんですけど、コロナの方は先生方いかがでしょうか。もうね、あのニュースばっかりこう出てくるとなんか気分がめいってしまいますし、あの日々多分コロナ対応ものすごい忙しくされてるんじゃないかなと思いますけれども、くれぐれもですね、体に気をつけてぼちぼちやっていただければいいなと思いますけど、ぼちぼちとか言ってらんないんだよっていう感じかなと思いますが、またあの愚痴とかはですね、あのなんぼでも聞かせていただきますので、あのぜひあの本当にあの健康にだけは気をつけていただければなと思います。はい。で、前回ですね、あの副腎化とかですね、リニューアルという話をさせてもらいましたけれども、一人の人間の中に何人もの人格を持つことの大切さみたいなね、お話をさせてもらいました。で、実はですね、あの似たような話があの本に書かれているというのを見つけました。平野啓一郎さんという方、ご存知でしょうか。マチネの終わりに、映画化もされましたけど、マチネの終わりにとかいうのですね、小説が、まあ、有名なのかなと思いますけれども、平野啓一郎さんがですね、まあ、私とは何かという本の中にですね、その似たような話を書かれています。あのちなみにあの僕小説を読まないので、あの平野啓一郎さんの本自体はあの小説は読んだことはない、その私とは何かという本以外は知らないんですけど、実はあの三島由紀夫を題材にした映画、先生方ご存知かな、三島由紀夫対東大全教頭50年目の真実っていうあの映画があってね、三島由紀夫が東大に乗り込んでいってですね、東大の連中と知的な決闘をするというですね、あのすごく面白い、すごく面白いというか、まあ、歴史的な出来事があったわけですけれども、あのそれをですね、あの結構再現というのかな、あの振り返りながらっていう映画があって、とても面白いんですね。あの今ならAmazon プライムであの見られるので、もしよかったら見ていただければと思うんですが、そこのコメンテーターというかですね、あの多分平野啓一郎、三島由紀夫好きなんですよね。で、あの現代 の, あの三島由紀夫なんて言われたりもしてるので、その中にコメンテーターの一人として、まあ、出てるんですね。でそれで僕はあのすっかりですね、あこの人頭いいなと思ってですね、あの僕なんか足元にも及びませんけれども、そのあのすっかり好きになった人なんですけど、まあ、小説は読んだことないんですが、まあ、その中、そのごめんなさい、あの話が遠回りしましたけど、私とは何かという本の中でですね、分人という考え方、分ける人っていう考え方をですね提起してるんですね。でこれもう私が言ってる副人化とも ほとんど同じような概念なんですけど、あの平野が言ってんのは、もともと別々の人格をですね、一人の体、一つの体が共有してるみたいな考え方をまあ書いていると。で私はですね、どっちかっていうとまだその分化してないようなあの人間がどんどんこう次第にですね、分化をしていくっていう言い方をしてるということで、あの言ってることはほぼ一緒だと思うんですね。おそらくあのまあ細々したところは違うかもしれないですけど、似たようなこと言ってるかなと。で私としてはその分化していった人間をですね、一人ずつのクオリティを上げていくとかですね、あのどんどん時系列でどんどん変化させていくとかですね、まあそうやってしていくことで総合的に個人のクオリティが上がるっていうふうな考え方を、まあ、前回提起させていただいたという感じかなというふうに思います。で本論に戻ってですね、まあ、これからの学力という、まあ、その副人化していった時にとか、リニューアルをしていく時にですね、まあ、結局学力が必要なんですけど、学力っていうのは情報量、今までのように情報をどれだけ持ってるかということではなくてですね、学ぶ力なんだと、吸収する力、学んでいく方法ですね、なんだということで、学びっていうのは基本的に方法論の話なので、後からスキルですから、どんどんどんどんこういくらでもブラッシュアップすることができるわけですね。で学び方って多分本当に無数にあるし、いろんな方法があるし、どれが正解とか多分あのどれが間違ってるっていうのはあると思うんです。だけどどれが正解っていうのはないかなって、人によっていろんな方法があるし、個人によっての向き不向き、合う合わないみたいなのもあったりすると思うんで、まあ、その辺をですね、自分の方法をちゃんと獲得していくっていうことが結構大事だと思います。でそれを、まあ、僕の中ではですね、人生の最初の15年ぐらい、高校受験までぐらいの時に、どれだけ獲得してるかっていうのはすごく大事、まあ、もちろんその後の人生でもたくさんあの獲得はできますけど、あのそこまでにいろんな方法を持ってるっていうのはですね、なんていうの、成長力みたいな その副人化力の基盤になるのかなっていう気がします。じゃあその学ぶ力っていうのがですね、どんなこうなんて言ったらいいのかな、方法があるのか、どんな開項目があってですね、どういう方法があり得るんだろうみたいな、皆さん自身ですね、先生方も多分いろんな勉強をこれまでもされてきて、ご自身の中でですね、こういう方法がいいっていう方法を持ってるんじゃないかと思うんです。本当にいろんなノウハウがあると思うので、それぞれお持ちのやつがあると思うんですけど、まあ、そういうのが一つ二つじゃなくてですね、できるだけたくさんあった方がいいというふうに思います。で、今ここで今日もちょっとだけ私なりの方法を話しますけど、これはまあ個人の方法なので、あんまり客観的な根拠に基づいてるかって言われたら、まあちょっと心もとないんですけど、だけどまあ僕もですね、勉強に限らず、もちろん大学教育もしてきましたし、スポーツのコーチングもしてきましたし、そういうところからですね、まあ、こう、なんて言ったらいいのかな、こういう方法を持ってるやつ、こういう人はこう、なんていうの、将来伸びるみたいなことは、ある程度こう分かるというかですね、その辺の肌感も含めて、かなりノウハウは持ってる方じゃないかなとは思います。なのでですね、そういう意味では信頼感の高い話かなと思います。はい、で今日はですね、その学び方のこう方法論をですね、2つほどご紹介しようと思うんですけど、イメージとしては小中学生ぐらいを想定してます。ここでは保育というよりはですね、もうちょっと先の話なので、先生方ご自身のお子さんがおられたりとかですね、まあ、あと子育て中の方で聞いていただいている方はですね、直接参考になるかなという感じはします。で今日お話ししたいことのですね、方法論の1つはですね、学校での授業の受け方という話ですね。これはですね、もうノウハウが絶対にはっきりとあります。それからその話はノートテイキングにも関わってくる話なんで、ノートの取り方、この2つはですね、ご紹介していこうと思うんですけど、これ方法論はですね、私自身はまあアメリカに留学した時に、前にここでも話したことあるのかな、あるかもしれないですけど、アメリカに留学した時にですね、こう身につけた、もうこう圧倒的にこっちの方がいいやんというですね、方法論になります。で、この授業の受け方というのはですね、一つもうこれは鉄則、すごくシンプルなんですけど、授業は復習の場であるということですね。これはもう学校生活の中では第一の鉄則と言っていいと思います。学校の授業を受けるときにその情報が初めて受けてるという状況ではですね、もう全然勉強と学び方としては非常にどういうんでしょうね、あんまりよろしいとは言えないということですね。はい。で、日本はですね、授業を受けた後に復習をするっていうことが大事だって言いますね。復習文化です、日本はね。で、それはですね、僕はアメリカに行って、アメリカは予習文化ですので、アメリカはもうとにかく授業を受ける前にもう徹底して勉強量がですね、あります。たくさん勉強していかなきゃいけない。で、日本はですね、これはまああんまりこういう言い方すると怒られるかもしれないですけど、これはもうね、復習文化をね、根付かしてるのは先生たちの怠慢ですね。はい。まあ先生たち、学校の文化の中で適応してきた人たちなんで、自分たちが復習しろって言われて、それでやってきて、ある程度うまくいったから復習しろって言われると思うんですけど、それはね、間違ってると僕は思いますね。その方がね、僕に言わせりゃ先生たちが楽なんですよ。予習してこられたら、どんな質問、すごいクオリティの高い質問出てくるかもしれないし、そうなったら先生たちも予習しなきゃいけない、めっちゃ大変ですよね。だけど、まあ、先生たちに悪意はないと思いますよ、もちろんね、意識はないと思いますけど、でもね、復習文化は先生たちは楽ですよ。で、子どもたちは身につかないし大変です。で、予習文化です。あらかじめ来週ここするっていうことは分かるわけですよね、テキストの進み方はね。なので、あらかじめテキストを読んでおくっていうのも絶対です。で、国語なら音読をしておく。で、数学とか英語とかですね、まあ、理科社会とかですね、その辺はもう今時 YouTube で事前に見れますから、それで予習をもうしとくと。で、授業の時にはもう基本的な内容はもうその単元の情報は全て押さえてあるっていう状況で授業に参加するっていうのはもう絶対だと思います。はい。で、そのとで、じゃあ授業を復習に使うって、じゃあどういうふうに復習していくかっていうことなんですけど、まずは予習した段階でですね、分からないところをちゃんと見つけておくっていうことですね。分からなかったところをちゃんと押さえておいて、ここが分かってない、自分はここがちょっとクリアに理解できなかったっていうのは必ずあるはずなんです。で、そこをですね、意識しながら聞けばいい、基本的には。で、あとは5W1H ってよく言いますけど、いつどこで誰が何をなぜどのようにということですね、したかっていうことを考えながら、もうそこに徹して聞くわけですね。 で、もうそれだけでいいんです。分からなかったところと 5W1H だけですね。で、それを理解してなか、それを理解していけば、ほぼほぼですね、もう分かってくると思います。で、そのあらかじめ理解できてなかったところを先生が触れなかったら、そこだけ質問すればいいんです。もう授業中に質問しちゃう。先生困らしちゃえばいいんです、それはね。で、例えばですね、源氏と平家で、平家は壇の浦で滅びたみたいな歴史的事実がありますけど、源氏はその前にですね、平氏を滅ぼそうと思えばできたみたいな話が あったりすると思うんです、確か。その時になんでわざわざ壇の浦まで決着でつけずにこう伸ばしたんだろうかみたいなことを疑問に思ってたとすると、よくわかんないという時に、それ先生に聞いちゃえばいいわけですね。もしそこに触れなかったら質問すればいいということになります。はい、でそうなってくるとノートテイキングも変わってくるんですけど、初めて授業を受けてたらね、ノートテイキングなんて多分黒板に書いてることを写すだけなんですよ、何も考えずに。で、事前に予習してれば、黒板に書いてることなんて書いても書かなくても別にどっちでもいいんで、そこはもうあんま他は分かってるからいいかみたいな判断がだんだんできるようになってくると。で、まあ、ノートもちろん黒板通りに書きたければ書けばいいんですけど、自分なりにアレンジしてですね、綺麗に書くという意味じゃなくて、自分が分かりやすいノートになっていきますよね。で、分からなかったところだけ先生の言葉も含めて余計に細かく書いていくっていうのも一つの方法だと思います。黒板をそのまま写すと同時に、自分が分からなかったところとか先生が喋ったところは赤で書くとか青で書くとかね、なんかルールだけ決めて、まあ色は2つまでですね、基本的にはね。まあ3つ、まあまあマックス3つかな。はい、で、黒板を写す、例えば僕がやってたのは、黒板を写すとか、黒板に書かれてるようなことは左側、ノートの左側に書く。で、自分で考えたこととか 5W1H とか分からなかったこととか、先生が喋ったエクストラの情報とかは右側にどんどん書き込んでいくっていうのでですね、そうやって見開き1枚で1ページで、記録をしていくっていう風なことを、まあ、僕はしてました。はい、でそうするとストーリー全体がですね、頭に入ってきてですね、全体のイメージがこう定着しやすくなるんですよね、どの教科でも。で、それができてればですね、復習ってほとんどいらないです。まあ、するんだったらそのページパラパラっと見ればですね、記憶は定着していくと思いますけど。はい、で、そんな感じですね、ノートテイキングはね。で、さっき話しましたけど、授業の時に質問をする、 なぜが分かんなかった、 5W1H が分かんなかったら質問をするというふうにするとですね、その質問は大体的を射ていることが多いんで、先生、能力のある先生だったら多分喜んで答えてくれると思います。どんどん話してくれると思います。もうそうなったら授業のクオリティめっちゃ上がるので、もう儲けもんでですね、右側のページもガンガン埋まっていって、ただ先生が黒板に書いたことを写してるのと情報量で言ったらもう2倍も3倍も違うと思うんですね。で、そういうやり取りが授業中にどんどん増えていったらですね、もうこれはですね、勉強というよりはかなり遊びの領域に近くなっていってですね、もうワクワクしながらですね、受けていくことになると、こうなったらですね、成績って勝手に上がりますよ、本当に。覚えようとして無理やり覚えるもんじゃないですから、自然に頭に定着していくし、面白くなっていくし、自分から本読むようになるしっていう風にして、どんどんこう入ってきます。もうなんかスポンジが水を吸うようにですね、本当に入っていくようになります。これね、もう騙されたと思って、どうでしょうね。3ヶ月もかかんないと思う。もうね、一月もかかんないんちゃうかな。本当に1、2週間やっていったら、もう楽しいわーってなると思いますね。本当に。これは、保証します。はい。こういう方法がですね、たくさんあるんですよね。はい。なので、こういう方法をですね、どんどん身につけていって、で21世紀を生きる、副人化していく、リニューアルしていくっていうことをしてっていただけたらいいなというふうに思います。はい、この手の方法はたくさんあります。もし興味がある方がおられたらですね、コメント等々で なんかダイレクトにご連絡いただいても、 LINE とかいただける方はいただいてもいいですし、はい、別の方法ももうちょっと喋ってやみたいな感じがあるようであれば、ご要望があればお話しさせてもらおうかなと思います。はい、一応子どもたちが生きていく未来っていうこのシリーズはですね、ひとまずここまでにしてですね、まあ、学び方っていうあたりはですね、もっともっとたくさん、私もいろんなノウハウが他にもあるので、話してもいいんでしょうけど、はい、まあ、ご要望があればっていうところで、とどめようかなと思います。 はい、お付き合いいただいてありがとうございました。こういうことを考えながらですね、まあ、保育だったりとか、まあ、子育てっていうのかな、そういうところにアプローチしていけたらななんてことも思っております。はい、それではまた近いうちにですねコラム配信したいと思いますので、楽しみに待っていてください。それではまた。